皆さんこんにちは。技術系ポッドキャストテックトークターミナルへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントの未来です。今回もよろしくお願いします。カイさん。
はい、未来さん、今日は Next.js のアップルーターにおけるデータフェッチと特に新しいキャッシュ戦略について深掘りしていきたいと思います。 Next.js ユーザーの皆さんにとってはかなり実践的な内容になるはずです。
アップルーターになってからデータフェッチのやり方も大きく変わりましたよね。キャッシュ戦略というのも気になります。
そうですね。まずアップルーターのサーバーコンポーネンツではコンポーネントの内部で直接アシンクアウェイトを使ってデータを取得できるようになりました。これは大きな進化です。
以前のページスルーター時代はゲットサーバーサイドプロプスとかゲットスタティックプロプスといった特別な関数を使わないといけませんでしたよね。
まさにその通りです。それが不要になり、リアクトコンポーネントが自然にデータの取得を担えるようになったんです。コードがよりシンプルで直感的になったと言えるでしょう。
それはすごく開発体験が向上しそうですね。コンポーネントの中にデータ取得ロジックがある方がどこからデータが来ているのか分かりやすいですもんね。
ええ。そしてこの直接データフェッチと密接に関わるのがリクエストメモイゼーションという仕組みです。 Next.js は同一のサーバーレンダリングリクエスト内で同じ URL とオプションを持つフェッチ呼び出しを自動的にメモ化します。
メモ化ですか。それは具体的にどういうことなんでしょう。
簡単に言うと、もし複数のコンポーネントが同じ API エンドポイントからデータを取ろうとした場合、実際に外部 API へリクエストを投げるのは1回だけということです。2回目以降の同じリクエストは以前取得したデータがキャッシュから返されるんです。
へえ。じゃあ例えばユーザー情報を表示するコンポーネントが3つあったとして、それぞれがフェッチスラッシュ API スラッシュユーザーと呼び出しても、実際の API コールは1回だけで済むということですか。
その通りです。そしてこのメモ化キャッシュはそのサーバーレンダリングリクエストが完了すると破棄されます。なのでリクエストをまたいでデータが残ることはありません。
なるほど。あくまで同一リクエスト内での最適化なんですね。これってどんなメリットがあるんでしょう。
大きなメリットはコンポーネントツリーの複数箇所で同じデータが必要な場合でも、親コンポーネントから子コンポーネントへプロップスをバケツリレーのように渡していく必要がなくなる点です。各コンポーネントが独立して必要なデータをフェッチすれば、重複リクエストは Next.js が自動的に排除してくれるんです。
それはすごく助かります。プロップスのバケツリレーってコードが長くなりがちで、どこでデータが使われているか分かりにくくなる方もありましたから、コンポーネントが自律的にデータを持てるのは開発者にとって嬉しいです。
そうなんです。そして今回一番お話ししたいのが Use Cache Directive です。これは Next.js V15 で実験的に導入され、V16 で安定化した非常に画期的な仕組みなんですよ。
ユーズキャッシュですか。なんとなくユーズクライアントと似た響きですね。
いいところに気づきましたね、未来さん。まさにその通りで、ユーズクライアントがクライアントコンポーネントの境界を宣言するように、ユーズキャッシュはキャッシュの境界を宣言するディレクティブなんです。Next.js のキャッシュ制御をリアクトのコンポーネントモデルに統合しようという思想が込められています。
キャッシュの境界ですか。それはどういう意味合いなんでしょう。
ユーズキャッシュはファイル全体、特定のコンポーネント、あるいは特定の関数という3のレベルで適用できるんです。例えばあるファイル全体で取得するデータはキャッシュしたいとか、このユーザーリストコンポーネントだけはキャッシュしたいといった具体的な指定が可能になります。
なるほど。細かくコントロールできるんですね。キャッシュの有効期限はどうやって決めるんですか。
それにはキャッシュライフという関数を使います。 Next.js にはセカンズ、ミニッツ、アワーズ、デイズ、パーマネントという5つの組み込みプロファイルが用意されていて、例えばキャッシュライフ、アワーズと書けば1時間キャッシュされるといった具合に宣言的に指定できます。
それはわかりやすいですね。期限をコードで明示できるのはすごくいいです。他にキャッシュをコントロールする方法はありますか？
はい。キャッシュされたデータにタグをつけて、必要な時にそのタグを使ってオンデマンドでキャッシュを無効化できるキャッシュタグという関数もあります。例えばブログ記事を更新したら、このトークスというタグがついたキャッシュだけを無効化して最新の情報を表示させるといったことが可能です。
すごい。それならデータが更新された時に古い情報が表示され続ける心配も減りますし、ユーザーに常に最新の情報を提供できますね。キャッシュを柔軟にコントロールできるのは開発者にとって非常に強力な武器になりそうです。
その通りです。実はユーズキャッシュの前身として Next.js V14 でアンステーブルキャッシュという API が導入されていました。そして V16 ではこのユーズキャッシュへの移行が推奨されていて、将来的にはアンステーブルキャッシュは比重になる予定なんですよ。
そうなんですね。じゃあこれからはユーズキャッシュを使っていくべきということですね。両者にはどんな違いがあるんですか？
いくつか大きな違いがあります。まず有効期限の制御です。 アンステーブルキャッシュではリバリデートオプションでセカンドを指定していましたが、ユーズキャッシュでは先ほどのキャッシュライフ関数でより人間が理解しやすい時間や日といった単位で指定できるようになりました。
セカンドだと計算が必要なこともありましたけど、キャッシュライフデイズとかの方が直感的ですね。
次にタグ付け。アンステーブルキャッシュではタグザオプションでしたが、ユーズキャッシュではキャッシュタグ関数としてこれも独立した API になりました。そして最も重要な違いの一つが当て与先です。アンステーブルキャッシュは関数にしか適用できませんでしたが、ユーズキャッシュはファイル、コンポーネント、そして関数の3のレベルで適用できるようになったんです。
それはすごい拡張性ですね。よりきめ細かくキャッシュ戦略を立てられそうです。
ええ。さらにスコープという概念も追加され、リモート、外部 API のレスポンス、プライベート、ユーザー固有のデータといったキャッシュの性質に応じた指定が可能になりました。そして体感安全性も向上しています。ユーズキャッシュの場合、域数のタイプがそのままキャッシュキーとして利用されるため、より安全に利用できるんです。
なるほど。ユーズキャッシュの方が、より宣言的で、柔軟で、そして安全に使えるように進化したということですね。
まさにその通りです。コードで例えるなら、以前はアンステーブルキャッシュの中にデータ取得関数とリバリデートとタグズのオプションをまとめて記述するような形でした。それが、ユーズキャッシュでは関数の中にユーズキャッシュディレクティブを書き、その中でキャッシュライフ、アワーズとかキャッシュタグ、トークスといった形で独立した関数としてキャッシュの設定を記述するようになっています。より読みやすく管理しやすくなったと思います。
説明を聞いているとキャッシュの管理がよりリアクトのコンポーネントやフックを使う感覚に近くなったように感じますね。
はい、まさにそこがポイントです。まとめると、Next.js のデートフェッチとキャッシュ戦略は、デフォルトではキャッシュしないという原則のもと、開発者が明示的にキャッシュを選択する設計になっています。リクエストメモイゼーションは自動的に適用されますが、リクエストをまたぐキャッシュは、このユーズキャッシュで明示的に宣言する必要があるということですね。
なるほど。キャッシュしたいときはきちんと意図を表明する。それがユーズキャッシュディレクティブなんですね。今日の話を聞いて、アップルーターでのキャッシュ管理がすごくパワフルになったと感じました。これならパフォーマンスと開発のしやすさを両立できそうです。
そうですね。ユーズキャッシュディレクティブの導入により、キャッシュの制御がリアクトのコンポーネントモデルと自然に統合され、開発体験が大幅に向上しました。ファイル、コンポーネント、関数の3レベルでの適用、キャッシュライフによる有効期限の宣言的制御、キャッシュタグによるオンデマンド無効化は、本当に洗練された API だと思います。
今回もとても勉強になりました、カイさん。ありがとうございます。
どういたしました、未来さん。次回は今回解説したキャッシュ戦略を踏まえた上で SSG、SSR、ストリーミング、そして KPR、パーシャルプリレンダリングといった様々なレンダリング戦略をどのように使い分けていくかについて解説していく予定です。
わあ、それも楽しみです。次回もぜひ聞いてくださいね。
それでは皆さん、また次回のテックトークターミナルでお会いしましょう。
さようなら。